聖書のマタイ26章の36節から46節です。大西兄弟にお願いいたします。
おはようございます。聖書を朗読いたします。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、彼らに言われた。私があそこに祈っている間、ここに座っていなさい。それからペテロとゼベタイの子二人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らを眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは二度目に離れていき祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。イエスが戻ってきてご覧になると、彼らはまたも眠っていた。目を開けていることができなかったのである。イエスはまたも彼らを置いていかれ、もう一度同じことを繰り返して三度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。
本日のメッセージは、愛された者としてです。
皆さんおはようございます。シャロンの会の花ですね、シャロンの花の方々、また賛美された姉妹方に感謝したいと思います。さて、先ほどから言われていますように、今日から受難週を私たちは迎えるんですね。で、来週はイースターということで、早くも教会では特に下の方で飾り付けも始まっているわけです。で、最近私感じますのは、この日本でもですね、イースターというのが少しずつ浸透しつつあるなということなんですね。例えば皆さん、ディズニーランドですとか USJ に行きましても、最近イースターということで、もうそういうフェスティバルといいますか、そういったことをしているわけです。ある最近、私がドーナツ屋さんに行きましたらですね、この卵型の下、ひよこのようなですね、ドーナツを売っていたりして、日本でも少しずつ認知されつつあるなというのを感じるわけですね。しかし、そのクリスチャンとして嬉しいという思いもある反面ですね、やはり複雑な心境にもなります。こうして祝ってやってるんだけれども、果たして意味を分かってしているのかなということが気になるわけですね。で、復活を喜ぶイースター、来週迎えますが、その喜ぶ前にですね、イエス様は苦しみを受けてくださった、十字架にかかられたということを今一度覚えたいわけです。ですから、この受難週というのは、そのイエス様、十字架にかかられたイエス・キリストを思い起こす、また感謝を捧げていく、そういう週ですね。今日読んでいただきました箇所は、イエス様がゲッセマネの園というところで祈っておられる、そういう場面です。この時イエス様がどんな状態であったかということをまずお語りしたいと思います。またイエス様が示してくださった2つの祈りというのがあると思いますが、それもまたお語りしたいと思うわけです。では、お祈りをして、始めたいと思います。黙祷の姿勢をお願いいたします。恵み深い天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。敬愛する兄弟姉妹たちとともに、この受難週の日曜日、あなたを礼拝できることを感謝いたします。今からの時をあなたがお導きくださり、私たち一人一人の心を開き、また御言葉を持って励ましとチャレンジを与えてください。この週、一日一日あなたのことを思い起こしながら、主よ、あなたの歩まれたその後を私たちも追い従っていくことができますようお導きください。いろいろな事情で来られない方々にも恵みを豊かに添えてくださるようにお願いいたします。はじめにあたり、尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。 アーメン。ではまず第一にですね、キリストが直面していた苦しみ、それはどんなものであったかということをお話したいと思います。今日はマタイ26章の36節からお読みいただきました。37節の最後のところを見ていただきますと、イエスは悲しみもだえ始められたというふうにあります。続く38節ではですね、イエス様が彼らに言われた、私は悲しみのあまり死ぬほどですというふうにまで語っていらっしゃいます。一体イエス様はどうされたんでしょうか。何をそこまで苦悩していらっしゃったのか。もう本当にですね、意気消沈し衰弱しているような、そこまでイエス様を追い詰めていたのは一体何だったのかということです。二つ考えられると思います。一つはですね、皆さんもお分かりかと思いますが、このあとすぐ受けることになる激しい苦しみですね。イエス様はこのゲッセマネの園で祈られた後、今日は読みませんでしたが、その後で捕らえられて、いよいよ苦しみに遭われて十字架に向かっていかれるわけです。もう言葉では言い表すことのできない肉体的な痛みですね、苦しみ。イエス様は現在のこと、過去のことだけでなく、将来これから何が起こるかということも見通すことができるお方です。ですからこれからご自分の身に何が待ち構えているかということを十分分かっていらっしゃいました。これから夜通し引き回されて不当な裁判を何回も何回も受けなければならない、人々から罵られあざけられ暴行されですね、そして鞭打ち、最後には人間が考える最も残酷な刑といわれる十字架に向かっていかなければならなかったということをイエス様はご存知でした。私たちどうでしょうか。もしこの私が、自分自身がそんな状況に置かれたとしたら、もう本当に考えただけでもですね、もういても立ってもいられないと言いますか、ノイローゼのような、そんな風になるかも分かりません。それに加えて、その愛する弟子ユダがですね、今すでにご自分を裏切ってこちらの方に近づいてこようとしている。今身近にはペテロたち3人の弟子たちが一緒に来ていますが、この3人も今このあとすぐご自分を置いて離れていく、逃げ去っていくということもイエス様はご存知でした。とてもそう考えますと平安ではいられない、そんな状況です。イエス様の受けた苦しみというのは私たちの想像をはるかに超えているものです。2つ目の苦しみ、それは何かと言いますと、父なる神と引き離されるということです。実はこれが最もイエス様にとって大きい苦しみだったと思いますね。イエス・キリストはこれまで父なる神と非常に親しい交わりを持ってこられました。福音書の中では何度もですね、私がしていることは皆父から、父なる神から聞いていることをそのまま語っている、聞いたことをそのまま行っているということを何度も話していらっしゃいます。常にキリストと父なる神は共におられた、切っても切れない関係であったわけです。いつも祈りを通して父なる神から力をいただいて恵みの御言葉を語られました。そしてさまざまな癒しであったり奇跡をイエス様は行われてきたわけです。しかしこれから十字架にかかるというのは、今日の私たちも含めてこの一人一人のですね、全人類が犯した罪を計り知れない大きな重い罪をご自分が一人で背負う、追っていくということを意味します。その罪に対する神の激しい までの怒りですね、情け容赦ない裁きというのをご自分一人で一身に受けることを意味するわけです。身代わりというのはそういうことですね。憐れみだとかそういうことはそこには一切ありません。つまり父なる神とは引き離されて断絶をされる、これがキリストにとっては本当に耐え難い苦悩だったと思います。このゲッセマネの箇所はですね、マタイの福音書のみならず、マルコやルカの福音書にもですね載っています。ルカの福音書を見ますと、この時イエス様が祈りを捧げられた時に、汗が血の雫のように地に落ちた、地面に落ちたというふうに書いてるんですね。で、私はこの箇所は不思議に思っていました。血の汗をかいたということなんですけれども、一体それはどんなことなんだろうか、本当にそんなことがあるんだろうかと思ったわけです。ある本を読んでいますと、アメリカのですね、医学博士でアレクサンダー・メテレルという方がいらっしゃいます。この方がこういうふうに解説をしていらっしゃるんですね。このキリストの状態というのは血管症、もう字のごとくですけども、血の汗の症状と書く血管症と呼ばれる医学的には知られた現象ですと。もちろんこれはそう頻繁に起きることではありません。これは極度のストレス、精神的ストレスに関連して起きる現象です。あまりにも強い心配や不安があると、汗腺ですね、汗の管ですけども、 この汗腺にある毛細血管を壊す化学物質が発生します。結果としてこの汗腺に微量の血液が混ざり、人が血の混ざったような汗をかくことになりますというふうに説明していらっしゃるわけです。このアレクサンダー博士はですね、クリスチャンなんですが、こうも言っていらっしゃるわけですね。この血管症というのが起きると皮膚が大変脆弱になります。ですからキリストはまだ十字架にかかられる前、ローマ兵士の鞭打ちを受けるすでにその前のこの時点でキリストの皮膚はとても弱くなっていただろうと考えられるということを言っていらっしゃるわけです。非常に私はこれを読んで衝撃を受けました。ですから私たちはこの神が人の姿をとってこの世に来てくださった、その神の御子が命を投げ出して死んでくださるほどに、この私たちは価値ある存在なのだということです。イエス様はですね、言うなれば、私たちがこのあなたが裁きと滅びを免れるのであれば、あなたが救われるためであれば、私はあなたのために全てを捨てる、そういうふうに言ってくださって捕らえられるままになさったわけですね。あなたはそれほどにキリストによって愛されている、尊い価値のある存在だということです。第一ペテロというところには、キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたというふうにありますが、まさにその通りなんですね。ですからこの私もそうですけども、皆さん、あなたはそれほどまでにキリストによって深く愛されているということをぜひ覚えていただきたいと思います。キリストの愛は真剣で、また本物です。この命がけの愛というものを真摯にぜひ受け止めていただきたいというふうに思うわけです。これが第一のポイントです。二つ目のことですけども、自分の願いではなく御心を求めなさいということです。この今日言いましたゲッセマネの場面、この箇所ですけれども、キリストは神の御子でもちろんあるんですが、その神の御子であるイエス様の人間的な部分というのが非常によく表れている、そういう箇所だと思いますね。イエス様が祈られた祈りというのは、私たちも同じ人間ですから非常によくわかる、理解できる、そういうものだと思います。39節をご覧ください。それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。というところです。杯というのは、この後受ける苦しみ、特に十字架刑のことを指しますね。この杯を過ぎ去らせてほしいというふうに祈りました。つまりこれは、できることであれば、この十字架の死を何とかしても免れたい。どうかそれを回避させてくださいという、そういう意味合いの祈りです。私たちにもよくわかると思いますね。誰も自ら買って出てですね、苦しみを受けたいなんていう人はいないと思います。至極当然の願いですよね。ペテロたち3人の弟子たちが周りにいました。その彼らに、その弟子たちにさえもですね、どうかここにいてほしいというふうにイエス様が願われた。そういうところにもイエス様の人間的なところが非常に現れていると思います。しかしイエス様の祈りというのはそれだけで終わらなかったんですね。父なる神の御心が何かということをよくご存知でした。ですからそれに従うことができるように、御心に従う決意ができるようにというふうに祈られたわけです。39節の最後のあたり、しかしというところをもう一度見ます。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。イエス様は神様の父なる神の計画というのをきちんとわきまえていらっしゃいました。それはこれからご自分が十字架にかかって死ぬこと、そしてそうすることによって人類の罪に対する裁きを引き受けること、そうして私たち人類にですね、救いの道をもたらすということが神様のご計画、そのことを分かっていらっしゃったわけです。しかしこれからのことを考えますと、なかなか進むことができない、そういう激しい葛藤の中で揺れていたわけですね。しかしご存知のように、イエス様はこの後従うという決意をなさいました。最終的にイエス様は、父なる神の御心を行う、それを自分の願いにする、そういう決意をなさったわけです。御心であればそれに従っていきます、そういう選択をですね、ご自分の意思でなさった。イエス様が捧げられた2度目の祈りを見たいと思うんですね。42節です。ご覧ください。イエスは2度目に離れていき祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞあなたの御心の通りをなさってください。ということです。 先ほどの祈りからですね、おそらく1時間ほどは経っているだろうと思います。心を注いで真剣に祈られた、その間にですね、同じような祈りに見えますが、祈りの内容が変化しているわけです。先ほどはこの杯を過ぎ去らせてください、取り除けてくださいという願いでした。しかし今2度目の祈りを見ますと、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら御心をなしたまえということで、この杯、苦しみを受けることもよしとなさっている、そういう祈りを捧げられたわけです。心を注いで祈られた、その祈りの間に心が少しずつ少しずつ整えられていったということなんですね。もちろん葛藤というのはこの時も当然あったでしょう。しかし御心であればそれに従っていきます、そういう決意が一層強くなりつつありました。先日ですね、私はイスラエルに行ってきました。何人かの方々に日焼けして帰ってきましたねと言われたんですけども、最近いろんな危ない事件の中で本当に無事に戻ってこれたことを感謝したいと思います。でいろんなところを回りましたが、このゲッセマネというところにも実際に行ってみたわけです。ゲッセマネはですね、言語ではもともと油絞りという意味があります。でここでいう向こうの油というのはオリーブ油のことですね。実際に行きますとオリーブの木というのがそこここに植わっているわけです。でそこにはいろんなキリストのさまざまな教えを説かれた、奇跡をされたというところには、イスラエルには多く教会がそれぞれ記念教会が立っていますけれども、そのゲッセマネには万国民の教会という教会が立っているわけです。でそのすぐそばにはですね、太いこう道路が走ってくる車が行き交っている、そういうところですね。ですからおそらくイエス様がおられた時代とはだいぶ景色も変わっているんだろうなということを思いました。でガイドの方がですね、こういうことを言われていたんですね。たくさんのオリーブの木が、まあ、思ったより狭かったですがあるんですけれども、その中で1本だけ、あそこの木だけがなんと樹齢3000年の木なのですと。つまりあの木はイエス様が祈られた時も生えていた木なんですというふうに言われたんです。ですからあの木はきっとイエス様が祈られていたその時も見ていたことでしょう。その時どんな風だったか私もあの木に聞いてみたいというふうに言われたんですね。私も近くに行ってすぐ近くまで行けますので見て感動しました。それこそ樹齢3000年ですか、こんなにもう太い立派な木ですね。写真もいっぱいバシャバシャ撮って帰ってきたわけです。でその万国民の教会の中に行きますと、街道の前あたりですか、ちょうどこの教会ではこのあたりですけども、こういったところに自然の岩というのが今でも残されています。聖書を言いますと、イエス様はこうして祈られたというよりもひれ伏して祈って言われた、よく絵です、聖画ですとこういうふうに岩にもたれかかるようにして祈られた、そういうところが描かれていますが、おそらくそのようにして祈られたんだろうと思うわけですね。私もその街道に行きまして、今日のこの箇所、ゲスマネの箇所を見ました。そしてキリストの時代にもあったと言われる岩にですね、手を置いて2回ほどお祈りを下げたわけです。こんな罪深い私のためにこの血の汗を流して命を捨ててくださった、そのことを感謝します。私にもさまざまな願いがあります。しかし、あなたが死なさいと言われることであれば、したくないことでもどうか喜んでさせてください。祈りをしました。自分の願いではなくて、あなたの御心を行わせてくださいというふうに祈ったわけです。かつて私にもですね、以前、特に新学生の時なんかそうですが、もっとこう名を上げたいですとか、人からこう尊敬されたい、あるいは、いわゆるこう伝道者として進んでいく以上、こう成功したいといいますか、そういう思いが正直あったわけです。しかし本当にこの自分の罪深さであったり、先ほども話しましたイエス様が払われた大きな犠牲、またこの私に対する深い愛というのを思ったときに、なんという愚かな願いだったろうかということを思いました。本当にくだらないとさえ思いました。こんな罪人がこのままの私がですね、なお生かされて愛されている、これだけで本当に感謝すべきではないかというふうに思ったわけです。もうこの罪は犯しませんみたいな祈りをしても、また少し時間が経てば同じ罪を繰り返す弱い私、こんな私が許されて永遠の命まで与えていただいているではないか、そしてこの世ではこの御言葉に仕えるという本当に恐れ多い特権まで与えていただいている、いろいろ考えますと本当に感謝の思いになりました。ですから心から祈ったわけですね。主よ、あなたの愛に本当に感謝します。御心であれば自分の願いというものを捨ててあなたに従っていきますという祈りをしたわけです。皆さんどうでしょうか。あなたの願いというのは何ですか。今まで何を目指して生きてこられましたか。幸せになることをひたすら追い求めてこられたでしょうか。誰かに認められたいという思いが今日まで やってこられたでしょうか。あるいは人が羨むような地位ですとかお金とか、そういったものがもたらしてくれる平穏な生活といいますか、そういったものを求めてこられたでしょうか。ともすればですね、クリスチャンであったとしてもキリストのためにと言葉では言いますが、キリストの名を使ってですね、自己実現をしようなんてことがあるわけです、あり得るわけです。人間はどこまでも罪深い、特に自分史を思うと見るときにそう思うわけですね。そういう私たちではあるんですけども、この私のために、皆さんのためにイエス様は全てを捨てて死んでくださいました。ピリピ人への手紙に、神の見姿である方なのに神の在り方を捨てて十字架の死にまでも従われたというありますが、本当にその通りなんです。ですから私たちが作られたのは自分を楽しませるためだとか、あるいは自分の願いというのを実現させるためではないわけです。自分がしたいことをするのではなくて、神があなたにしてほしいと願っておられることをする、そのために私たちは救われたわけです。イエス様は父なる神の御心に従うということを何よりも願われました。そしてそれをご自分の喜びとなさった。だから従っていかれたんですね。神の御子としての権利を一切放棄なさって、この私たちのために、皆さんのために何もかも手放して命まで投げ出してくださったわけです。あなたの職業が何であったとしても、置かれた立場や状況はいろいろあると思います。しかし神様の御心というものを第一に求めていきたいということを思うわけですね。イエス様は私たちが到底お返しすることのできないほどの大きな愛を示してくださいました。この方の、このイエス様の愛に応えて神様の御心を行っていく、これを私たちの人生最大の目標にしていきたいということを思います。これが二つ目のことです。最後にお話したいのは、目を覚まして祈りなさいということですね。41節ご覧いただきたいと思います。41節、ここはイエス様がペテロに対して言われた言葉です。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです、という言葉ですね。ここで言う誘惑というのは、キリストから離れたいというそういう誘惑です。信仰の上にこれから犠牲を強いられる、そういうようなことになったとしたらですね、キリストが大事である、それは分かっているけれども、自分の方を優先してしまいたい、自分の欲を優先するというか、そういう思わせるようなそういう誘惑のことを言っています。多くの方ご存知のように、この後弟子たちはですね、本当に蜘蛛の子を散らすようにして逃げ去っていきます。あなたのためならば命も捨てますというふうにペテロは言いましたけれども、そんなペテロも例外ではなかったわけです。イエス様はそのことを重々分かっていらっしゃいました。そしてご自分がこの後すぐ捕らえられていく、殺されるということで、彼らがつまずくことのないように、信仰がなくなってしまわないようにというふうに願い、そういう祈りもされたでしょう。そして彼ら自身にも誘惑に陥らないように祈っていなさい、祈り続けなさいというふうに命じられたわけです。イエス様が言われた言葉というのは、もう2000年も経つ今でもですね、全く変わらない、本当に真実だなということを思うわけですね。イエス様は先ほどの箇所で、心は燃えていても肉体は弱いというふうに言われました。これはお互い私たち経験することじゃないでしょうか。さあ今日から主に喜ばれる生き方をしよう、こんな罪深い生き方はやめようだとか、キリストに従おう、この日々のスケジュールの中で神を第一にしよう、いろんなことを私たちは決心すると思います。それが果たしてどれくらい続くでしょうかね。私も何度もそういったことありましたが、3日ですとか1週間が限界かも分かりませんね。もうともすれば本当に日が暮れる前にそういうことが終わっているなんてこともあるわけです。残念ですけれども、これが私たち人間の正直な姿なんですね。現実なわけです。で、そんな私たちに対してイエス様が語られた言葉、それが目を覚まして祈っていなさいということなんですね。この箇所を見ますと、イエス様が石を投げて届くほどのところで祈られた、戻ってきているとペテロは弟子たちは寝ている、また行ってお祈りをされる、戻ってくるとまた寝ているということを3度そういうことがありました。そういう中で目を覚ましていなさいと言われたわけですからですね、起きていなさい、目を開いてしっかりしなさいというふうに言われた、もちろんそういう意味合いもあったでしょうけれども、この目を覚ましていなさいというのはですね、言い換えるのであれば、誘惑に対して常に用心をしていなさいということです。いつ試みを受けてもですね、対処することできるように心備えをしておきなさい、そういう意味での目を覚ましていなさい、イエス様は言われたわけですね。 起きていてもそうですが、寝ていても心備えというのはできると思います。またイエス様はこの祈りなさい、祈り続けなさいということを言われました。私たちの周りもですね、本当に時代は変わらず、キリストから引き離そうとするこの悪の力、悪魔の力というのは日々働いています。そしてこのイエス様が祈りなさいと言われましたけれども、この祈りこそですね、この悪の力に対して打ち勝たせてくれる最大の武器だというふうに聖書は教えているわけです。大切なことはどれくらい何時間祈ったかという時間の長さよりもですね、心を主に向けたかどうか、皆を呼び求めたかどうかということが問われるわけです。もちろん自力では私たちは誘惑に勝つことできません。しかし神様は祈りを通して私たちに力を与えてくださる。その力によって誘惑に勝利することができるということを言っているわけです。皆さんの中には本当に真面目な方、熱心に集っておられる方多いと思います。きっとですね、キリストの愛に私も応えていきたい、主に愛されたものとして私も主を愛したい、キリストに生涯従っていきたい、そういうふうに願っていらっしゃる方が多くおられると思うんです。しかし現実はどうでしょうか。という私もそうですが、なかなか思い通りにいかないですね。失敗することも多いわけです。ではそんな私たちはどうすればいいかということなんですが、どんな希望が残されているか、最後に聖書を一箇所開いて終わりたいと思います。新約聖書のヘブル人への手紙4章ですね。ヘブルの4章15節16節です。第3版の方は後ろの方の428ページ、第2版の方は393ページでしょうか。ヘブル人への手紙4章の15節16節、ここを読みします。私たちの大祭司は、これはイエス・キリストのことですけれども、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか、という言葉です。ここを見ますと、私たちも祈りを通して、キリストというお方を通して、父なる神の御座にですね、恵みの御座に大胆に近づくことができるというふうに教えています。しかもそこで私たちは折にかなった助けを受けることができる、そういうふうに約束されているわけです。折にかなった助けというわけですから、悪に打ち勝つ力というのもそうです。キリストにとどまり続ける、そういう信仰もそうです。自分の願いを優先しやすい、しかし御心を求めていく、そういった思いですとか心、そういったことをですね、求めるものであれば、すべて折にかなった助け、必要なものを主が備え与えてくださるという、そういう約束ですね。イエス様が祈られた祈りはこの現代も全く変わらず有効です。今日から受難週が始まっていきます。このイエス様にですね、愛されたものとして、命がけで愛して愛された、そういうものとしてキリストの愛にぜひ応えていきたいと思うわけですね。明日から月曜日火曜日というふうに過ごしていく中でですね、イエス様のその通られた道を思い起こしながら、イエス様に倣って祈りを捧げていきたいということを思います。神様は必ずあなたのことを顧みて助けてくださる、聖書は約束しているからですね。ではお祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。イエス様があのゲッセマネの園で血の汗を流され、罪深いこの私たちを救い出すために本当に究極の孤独と苦しみを引き受けてくださった、その尊いご愛に心から感謝します。イエス様は自分の願いではなく、ただ神の御心がなるようにそのことを願い求められました。どうか私たちもキリストの愛に応えて、自分の願い、自己実現ということではなくて、父なる神のその御心を求めていく、第一に求めていく、また私たちの人生で御心を行っていくことができるようにお導きください。また弱い私たちでありますけれども、日々誘惑に勝利することができるよう、いつでも目を覚まして祈りなさいと言われたそのイエス様に倣って、祈り続けることができるよう助けてください。あなたの御心にかなう歩みができるように、弱い私たちを憐れんでくださるようお願いをいたします。尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。